もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし。
はい、よろしくお願いします。
今日はよろしくお願いします。
どんなご相談でしょうか。
はい、主人が1年ほど前に体調を崩して、
はい、
そのことが原因で自営業をしていたんですけれども、
はいはい、
注文が減ったり、それから能力が落ちたりしたこともありまして、
ええ、
もう近々廃業をしようというふうに決めたんです、
はあ、はいはい
はい、ね、私も主人が倒れた時に、
はい、
往診というかリハビリに通うことがあったりして、
はい、
仕事を辞めてしまって、
はい、
今現在はちょっと収入もないんですけれども、
はい、
これ以上自営業で続けるのはちょっと無理かなと思って、廃業を決めたんです、
はい、
ただですね、借入金がたくさんあるもので、
はい、
なかなか廃業といってもすぐにできないということになりまして、1年ほど前に倒れたんですけれど、2ヶ月で退院したんですけれども、もうそれ以降注文が減って、従業員も何人か使ってたんですけれども、人件費が払えないものですから、私の貯金も取り崩して、従業員とか支払いとか当ててたもんですから、
はい、
もう本当にすぐに廃業したかったんですけれども、
お困りですね。
なぜか、
はいはい、すいません、
はい、
あなた様おいくつですか。
あ、すいません、私は54です。
54歳、
はい、
旦那さんは
60です。
60歳、
はい、
体調崩してってのは、何か脳の、
そうです、
脳のことで、
はい、
退院された後、脳とか体の回復ってのはどのくらいなんでしょう。
高次脳機能障害っていうんでしょうか、
はいはいはい、
言葉がスムーズに出なかったりとか、言い間違いもたくさんあったんです、
はい、
ただ自営業ですから休めなくて、
はい、
とにかく事務所に座ったり、現場に出たりしているうちに、比較的早くその方は回復はしたんですけれども、
回復したんですね。
でもやっぱり、多少こう言い間違いもありますし、
はい、
うまくこう言葉が出てこないっていうのも時々あります。
どうですか、
はい、
この自営業というのは差し支えない程度結構なんですけども、はい、何か物を作る仕事ですか。
はい、金属を使って、
はい、金属を使ってその品物を作る、
はい、はい、そうです。
で、何人ぐらいの方雇ってらしたんですか。
5人使ってました。
5人、
はい、
はい、そして、旦那さんが体調崩されて、そういう形になって退院しても、障害が残って、
はい、
お客さんが減ってしまった、
はい、
人件費払うだけでももう限界だったと、
はい、
で、お子さんはいらっしゃいますか。
息子が、
はい、
33と30の息子が2人。
息子さんお2人、うん、この息子さんお2人は別の仕事をしてらっしゃる。
30の息子はサラリーマンで、
はい、
33の息子はフリーターのようなことをしていたんですけれども、
はい、
主人が倒れてから帰って主人を手伝ってはくれてます。
じゃあ今そばに息子さんいらっしゃるわけですね。33歳の
住まいは別ですけれども、昼は来て。
あ、そうですか、
はい、
息子さんは何ておっしゃってますか。
もちろん仕事もろくにしてなかったもんですから、
うん、
今は一生懸命やってはいるんですけれども、
はいはい、
技術もないし貯金もないので、もちろん自分は助けたいという気持ちはあるけれども、
うん、
廃業しないでくれっていうような、その商売を継ぐからというような技術も何もないのでできないなっていう感じです、はい、
うん、まあ、踏ん張りどころですね。
はい、
で、廃業をご家族で、お決めになって、
はい、
で、雇われていた方も、解雇というか、
はい、
申し訳ないけどもということで、
はい、
出て行ってもらったんですね。
はい、それで、はい、最初にその借入金の方が、
はい、
3500万ほどありまして。
3500万、はい。
はい、はい、それをどうするかというふうなことで、
はい、
いろいろ調べたりしたんですけれども、はい、もうその個人再生もできないと。個人再生をするには田舎の方のことですので、家とか親からもらった土地とか、
はい、
それから工場が建ててる 建ってる土地とかは自分のものなんで個人の資産が多いから、
はい、
個人再生できないと、
うん、
で個人再生ですとか、何だったかな、あの破産整理整理なんとかとかっていうのを任意整理か、
はい、
任意整理っていうのとかいろいろいろいろ考えたんですけれども、弁護士さんにちらっと相談してみたら、
はい、
会社も破産、個人も破産でした方が一番いいんじゃないかと言われたんです、
はい、
で実は、主人の方が生命保険ですとか、
はい、
それから隠してた通帳が出てきて、1500万ほど持ってたんですよ、
はい、
でも1500万があってももうその個人再生はなかなか無理だろうと言われてしまいまして、うん、やっぱり破産しか道がないのかなって、私はできれば家だけは残したいと思って、
はい、
うん、
うん、
あと、2000万円ぐらいをもし、はい、例えば、はい、親戚とかから、
はい、
とかその実は私も1000万円ぐらい持ってるんですけれども、
ちょっと待ってくださいよ、はい、だんだん実はでだんだんあれ、
そうです、実は
旦那さん1500万持ってたと、
持ってたんです、
で、あなたも1000万持ってると、
それ、ね、
そしたらあと1000万じゃないですか、
そうなんです、
でもこれ息子さん隠してないですかね、持ってないですかね、
私も持ってるんじゃないかと思うんです、実はそこのところがまた実はになるんですが、
あららら、はい、
私と主人は15年ほど前に再婚したんです、
はい、あー、なんか実はの物語がまた新たに、
はい、すいません、はい、私が要領よく説明でき、15年ほど前に再婚しまして、その時私自身の息子が現在33の子なんですが、
はい、
もう高校を卒業してプラプラし始めたフリーターの息子だったんです。
まあね、でも若い時言ったら大体プラプラするもんですよ、
はい、
はい、
で主人の方の子供が今30の息子です、
はい、
でこの子は私がまだ高校生でしたので毎日お弁当を作って学校へ行き、大学も仕送りをするのを一緒に頑張ってやらしたんですね、
はい、
ですので下の息子は、まあ、一応なんとかサラリーマンもやってますし、彼はその会社もそこそこですから、例えばそれこそ1000万の借り入れをするということも可能なのではないかと思うのですが、
はい、
実はその私の1000万っていうのがその上の私の息子の進学費用に充てて、その再婚するまでに一生懸命貯めてた1000万なもんですから、
はい、
なかなか出しにくい、心情的に出しにくいっていうのがすごくありまして、
出しにくいけどでも持ってるんですもんね。
で、そうなんです、
も
うここ何ヶ月かお金のことばっかり考えてたんで、私ももう何がベストなのかが分からなくなってしまって、
はいはいはい、いや間違いなく今踏ん張りどころだと思いますけども、
はい、
それでは今日の先生に聞いてみましょうね、
はい、
弁護士の野島理恵先生です、よろしくお願いします、
はい、はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
ちょっとねお話聞いててよくわからなかったんですけれども、
はいはい、
まずそのご主人は会社を経営してらしたのね、
はい、
それは株式会社ですか、
有限会社、
有限会社、
はい、
それで借り入れが3500万ぐらいあるっておっしゃったけれども、
はい、
これは有限会社の名義ですか、全部、
いや有限会社だけじゃなくて個人保証も入ってるんですよ、
有限会社の債務について旦那さんが個人保証してるのかな、
そうです、
3500万の借金全部について旦那さんが連帯保証人になってらっしゃるのかしら、
3000万近くが保証に入ってるんじゃないかなと思うんです。
それで、次にその会社の名義での預貯金以外のその工場とか工場とか土地とかっていうものは、
会社の土地の所有権の名義、
そうそう会社になってます、
半分会社で半分が主人です、
半分会社で半分ご主人、
はい、
この有限会社は旦那さんが一人でやってらして奥さんは役員にも何にもなってない、
なってないです、
うん、なるほどね。このご自宅っていうのは旦那さんの名義で銀行からのその担保とかはついてます？担保に入ってる？
自宅自体は担保には入ってないです。
入ってない。
はい。
どれぐらいのあれだろう価値があるかしら。お家建ててからもう結構長い。
お家 の, との固定資産税の消化額っていうのを見ましたら、うん、自宅は860万
ね、
うん、家の消化額は140万
ぐらい。
はい。
ね、いや、まあ、あの弁護士の先生に一度相談されたっていうことですけれども、
はい、
私もやっぱりこれは再生は難しいだろうと思います。
はい。
それで、まあ、あの会社が破産、個人破産しかないんじゃないかっていう弁護士の先生の意見は、私もそれは同じ意見です。
やっぱり個人破産になるんですね。
うん、あの破産された方がお二人にとっていいと思う。あ、っていうのはね、
はい、
うん、今ちょっとすごい破産しかないですよって言われて動揺されてると思うけれども、ちょっとやっぱ落ち着いて聞いていただきたいのはね、
はい、
まずその破産することによって、あのこのごたごたを引きずらないで きれいに清算してね、やっぱり新しい生活を気持ちよく始めた方が、うん、お二人のためにはなると思うの。
はい。
それで、まあ、あの旦那さんもあの連帯債務だから、まあ、旦那さんは破産になって会社も破産になると思うけれども、そのお家は個人の名義で、じゃあこれが売られちゃうかどうかっていうところなんだけども、原則的にはこのご自宅っていうのはね、
はい、
あのやっぱり旦那さんの名義のままでは難しいから売らなくちゃいけなくなるでしょうけれども、
はい、
じゃあ誰が買うかっていうところでね、これあんまり古い土地で誰も買い手がいないようなのだと、ご親族とかご家族が買う時もあるんですよ。それでそのままね、そのご親族の人に貸してもらうっていう形でそこに住み続けることができる場合も、まあ、ないわけではないです。
はい。
そうすると奥さん今1000万持ってらっしゃるから、
持ってる、
もしかしたら奥さんが買い取るっていうことでなんとかできるかもしれませんよっていうふうになるかもしれない。
はい。
なのでちょっともう一度弁護士の先生のところに、よくよく家だけは残したいんです、私これだけ持ってるんで家だけは買い取りたいんですけど、そういうことできないでしょうかっていうふうに聞いてみたら、まあ親身になってくれる先生だったら多分そういうふうに一生懸命動いてくれるかもしれない。だからまあちょっとやっぱり破産しかないけれども、そのあなたのご希望である家だけは残したいっていうことについて、うまくいく可能性がないわけじゃないなって私は思います。
はい。
うん。ちょっと旦那さんの1500万円は多分なくなっちゃうと思うけど、それはしょうがないね、破産するからね。
わかりました。
うん。
もしもし。
はい。
あの私の知り合いにも破産宣告受けた人がいますけどね。
はい。
やはりその寸前まではとても悩まれてましたけども、
はい、
事務所を失った後、じゃあまた新たな打ち合わせしようよと言って、あのもう場所がないんで公園で打ち合わせしたんですよ。
はい。
しかしなんかね、一回それ通り越えるとまた新たに歩いていこうっていう気持ちになるみたいで、その方今ちゃんとまた会社やってらっしゃいますので、
はあ、
はい、道はまた開けますから。
はい、
はい、
ありがとうございます。
そのように思います。
うん。ただあの弁護士の先生にだけには、その実は実はっての最初から全部お話しして、隠し事のないようにそれだけはお願いしますね。
わ、
はい、
かりました。
はい、うん、
よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
はい、失礼します。
失礼します。